エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのウェブサイトを運営しております、エニーギブンサタデーです。今回のエピソードはゲスト回となります。今回のエピソードはですね、昨年のちょうど1年ぐらい前に出演していただいた卵さんにですね、再び来ていただきまして、NFL ドラフトの話をしようと思うんですけども、卵さんどうもありがとうございます。
卵です、よろしくお願いいたします。
はい、このエピソード聞いてる方の中で、昨年のエピソードを聞いた人っていうのは結構いるかもしれないんですけども、昨年もですね、 NFL ドラフトに関してですね、卵さん来ていただきまして、プロスペクトの話をしたんですけども、今回もですね、ちょっとそのエピソードがすごい反響良かったので、これ今年もぜひとお願いしたらですね、快く承諾していただきまして、今回来ていただきました。どうもありがとうございます。
いやいや、光栄です。ありがとうございます。
はい。こんな話してあったらあれなんですけどもね、前回来ていただいた話、あのエピソードの視聴者数がものすごくて、大反響でですね、毎年やってくれみたいな話も結構あって、ありがたいことですけどもね。ということで、また今回も実現しまして、今年の、ドラフト、今はですね、収録してるのが4月の13日なんですけども、あと、そうですね、12日とかですね、ドラフトまでね。もう2週間来ちゃいましたね。
早いですね。
ね、早いですね、本当にね。このタイミングでですね、ぜひぜひ、またお話を聞いてですね、私も勉強になるし、で、また聞いてるリスナーの方も、ドラフトに向けてですね、卵さんのお話とか聞けて、これもう2倍楽しいエピソードになると思いますので、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まずですね、その NFL ドラフトの話に行く前にですね、ドラフトっていうのはね、もう聞いてる方は皆さん分かってると思うんですけども、カレッジフットボールをプレーした中で、特に優れた選手がプロのチームに指名を受けていくっていう、このプロセスの集大成みたいなのが NFL ドラフトですよね。前年度の出来とか、どういうような選手を得るかとか、チームがどうなったとか、そういうことをもうひっくるめて、いろんな候補者とか選ばれてくると思うんですけども、昨年ですね、2023年度、もちろん卵さんも終われたと思うんですけども、
はい、
ざっくりとした質問になっちゃうんですけども、
はい、
昨年は当然終われたと思うんですけども、どんな印象ありますかね。
そうですね、やっぱ一番こう印象に残ったのはコロラド大学なんですよね。
ああ、そうですね。
はい。実は今年のドラフトにはあまりこう関係ないんですけれども、ディオン・サンダースがヘッドコーチになり、で、開幕戦で TCU、前年度の全米準優勝のチームですよね、を破って、で、勢いすごいぞっていうところで、結局は4勝8敗。ですかね。で、カンファレンスでも1勝7敗みたいな感じで勝てなかったんですけれども、その勝てなかった要因っていうのもやっぱりいろいろあったとはいえ、やっぱりこのコロラドがここまでこう全米の話題をこうかっさらったっていうのはすごいなんか印象に残ってます。
すごかったですね。もう最初の開幕から3週ぐらいはもう話題持ちきりでしたもんね。
そうですね。はい。あんな客が入ってなかったスタジアムにこう人が殺到するっていうのもめちゃめちゃ面白かったですね。
本当ですね。もう本当ディオン・サンダース様々っていう感じで、ここまで一人の人間というか、一人の選手じゃなくてコーチですからね。
そうですね。
ここまでメディアのアテンションとかを引きつけるんだっていうところに、また彼の凄さを再確認させられたっていう感じですよね。
はい、そうですね。
ね、 そのチームもね3連勝して確か19位ぐらいまで上がってたと思うんですけどね、
はい、
まあ、そこからちょっと、現実見せられちゃったかなっていう感じでしたけどもね。
そうですね、
ね、まあ、でもその息子のセドゥアとか、
はい、
まあ、トラビス・ハンターとか、要所要所でこう見せてくれたっていうんで、まあ、今年もまたあれですね、ちょっと見ていきたいチームの一つではありますよね。
そうですね、やっぱ去年はそのトラビス・ハンターが怪我してしまったところから、まあ、ちょっとガタガタっていってしまったってところもあったりしますし、まあ、あとやっぱりもともとかなりお荷物チームだったっていうのもあって、まあ、対策はされやすかったみたいなところはあると思うんですけれども、まあ、なんですけれどもやっぱり勢いは半端なかったですし、やっぱディオン・サンダースの子なんですか、まあ、僕現役時代のディオン・サンダースは知らないんですけれども、やっぱカリスマ性っていうのは本当に感じましたね。
そうですね、まあ、何をしてもちょっと花になるっていうか、まあ、そういう人もなかなか、まあ、稀有な存在でしたんでね、まあ、カレッジフットボールまた違う面でこう盛り上げてくれたっていうのではすごい注目しがいがあったっていうですね。
そうですね、はい、
であと他に何かありました？
そうですね、他はですねやっぱりニック・セーバンが辞めたってところですかね、はい、
いやびっくりしましたね。
はい、そうですね、まあやっぱりもう、まあ、年齢も年齢ですけれどもなんか結構潔かったというか。
そうですね、最初聞いた時えって思いましたけど、まあ、確かにね72、3とかなんですよね、もうおじいちゃんちゃおじいちゃんなんですけどね。
そうなんですよね、はい、ね、
まあでもなんかそれを聞いてちょっと振り返ってみると、まあ、なんかこの最後にしようとしてたのかなっていうような言動があったりなかったりしてたんで、なるほどなっていう感じはしましたけど、まあ、でも一時代が終わったっていう感じはしますよね。
そうですね、はい、まあ、やっぱりこうねアラバマがここまでなったのはもう完全にニック・セーバンの、まあ、統率力とか、まあ、才能にやるものだったんで、まあ、これをこううまく、まあ、次のヘッドコーチケレン・デボアですかね、ワシントンの彼がどこまでこう引き継げるかっていうところはかなり注目してます。
いやー注目しますよねやっぱりね、絶対に17、8年多分引いてたと思うんで、そこからでさらにその引いてた人が、まあ、ゴートですからね、まあ、完全に変わるっていうことは、まあ、免れないと思うんですけども、まあ、これがどうなるのかっていうのも、まあ、気になりますよね。
そうですね、
でもあとこのね、ミシガンが、まあ、優勝しましたけども、
はい、
まあ、なんかこの印象に残った試合みたいなのはなんかありました？
まあ、ミシガンで言うと、やっぱりオハイオステート戦ですね。まあ、レギュラーシーズン最終週のオハイオステート戦、このタイミング全勝同士だったかな？
そうだったと思いますね。はい。2位と3位とかじゃなかった
し。ですよね、そうですね。2位と3位の全勝同士で。で、まあ、JJ マッカーシー、まあ、今年のドラフト候補でもあるんですけれども、
はい、
まあ、なんか成績は実はそんなに、まあ、良くないというか、あんまり見栄えのしない成績で、まあ、今見てるんですけれども、うん、20回投げて16回成功、148ヤード1タッチダウン、0インターセプトってところなんですけれども、本当になんか要所要所で凄まじいパスを通してて、なんですか、やっぱゲームを組み立てる力が上手かったなっていうところは、すごい、まあ、印象に残り、で、あとやっぱ、マービン・ハリソン・ジュニアですね。この試合も、とんでもない、キャッチとか決めていましたし、まあ、ミシガンの、彼は来年のドラフトなんですけれども、ウィル・ジョンソンっていうコーナーバック、
はい、
まあ、来年のコーナーバックナンバーワン候補の選手なんですけれども、まあ、彼を、まあ、最初のドライブとかは、スラントとかでこう負けてインターセプトを献上したようなものにはなっちゃってたんですけれども、その後はコンスタントに、勝っててっていうところで、いや、やっぱ、なんていうんですかね、マービン・ハリソン・ジュニアの実力っていうのも、改めてこう、理解できたような試合でしたね。
まあ、試合で、まあ、ミシガン、オハイオステートに3連覇ですからね、
はい、
まあ、3連覇はないのかなと思ったらしちゃいましたからね。
そうですね。
そうで、そのジム・ハーボーもいなくなっちゃいましたから、
はい、
なかなかここもね、また面白いところですよね。メジャーというか上で結構張っていた、まあ、ニック・セイバンとかジム・ハーボーがいなくなったっていう面で、またカレッジフットボールもまたちょっと面白いようなところがありますよね。
そうですね、はい、
まあ、そんな感じでですね、まあ、カレッジフットボール、まあ、もう結構前の4ヶ月ぐらい前の話ですけどもね、
はい、
なんかあっという間な感じですけど、でそれが終わりましてですね、まあ、終わったらもうそのムードっていうのは NFL ドラフトっていうところにまあ流れ飛んでいく、まあ、その1月の方からまあシニアボールとか、まあ、あとそのまあオールスターゲームみたいなのもいろいろありまして、コンバイン、そしてまあプロデー、まあ、プロデーもねもう結構直前まで行われてましたもんね。
はい、そうですね。
ね、
はい、
そうで、それでいよいよですね、まあ、ドラフトに向かっていくということでですね、まあ、NFL で特に追われてる方なんかは、で、まあ、推しチームがある人なんかはね、自分のチームに誰を補充した方がいいのかとか、まあ、そういうことにすごい興味は持つと思うんですけども、で、またね、あの先日ですけど、また今年も出ましたね、ドラフトメーカーがね。
あ、そうですね、はい。
ねえ、またあの、X のタイムライン炎上でもいろんな人が見ました、見ました、買いました、みたいな、はい、出てましたけども、また結構、きつくつの中でやってたみたいで、でもその、出ただけでもね、ありがたいみたいな声上がってましたけどね。
いや、なんか200人ぐらいとの紹介してるっぽいですしね。いや、すごい労力です。
ですよね。まあ、聞くところによると、はい、かなり少人数でやってるみたいですからね。
はい。いや、本当は多分一人でやってるみたいな、多分そんな話なんじゃないですかね。
本当ですよね。とんでもないことだと思いますけどね。
はい。
まあ、そんな感じで、その NFL ドラフトの、まあ、プロスペクトの情報なんかも出てまして、で、まあ、そんな中でですね、まあ、たまごさんはですね、
はい。
まあ、SNS 上でも知られてる方いっぱいあると思うんですけども、特にそのプロスペクトをまあ追っかけてる、分析したりとか、紹介することにすごい特化されてるっていう、まあ、方で、
はい、
で、去年ですね、去年も、
はい、
まあ、プロスペクトを紹介するようなコンテンツをと思ってですね、で、私ちょっと思いついたのが、まあ、卵さんが選ぶ、オール卵さんチーム、まあ、オールアメリカなんてことはありますけども、その卵さんが選ぶチーム、ディフェンス、オフェンス、スペシャルチームっていうのを、まあ、ほぼ丸投げでね、
はい、
ちょっと頼んでしまって、それを私が聞くみたいな、そんな企画をやらせていただきまして、
はい、
で、まあ、今年もですね、オール卵さんのチームを聞いてみたいなということでですね、
はい、
また丸投げということで、すみません、ありがとうございます。
はい、
はい、で私本当に何も聞いてないんで、
はい、
とリストをこれからまあちょっと紹介していただくと思うんですけども、これは本当に初めて聞くっていう形になると思うんで、まあ、リスナーの人と皆さんとですね一緒にちょっとこの卵さんのリストを聞いていきたいかなと思いますんでですね、まあ、ちょっと大変だったかもしれないんですけども大丈夫でしたかね。
はい、そうですね、今そのノートの記事も書いてて、
はい、
はい、結構カツカツなんですけれども、やっぱり改めてこう上位の選手というか、を振り返るっていうのはすごい面白かったし、まあ、昨年とかその2年前とかでやっぱちょっと変わりつつあるなって思ったのが、そのアンダークラスマン、シニアじゃない選手のアーリーエントリーが今年すごい減ってるんですよね。
減りましたね。
はい。2021年とかは128人とかいたみたいなんですけれども、今年は58人というところで、はい、まあすごい減ってるっていう、まあそれのやっぱり要因の一つが NIL っていう、カレッジの選手が今は一応お金を稼げるようになったっていうところがあり、まあ、カレッジにステイする方が実際 NFL よりももしかしたらお金もらえるとか、で、まあそのもう一年残ったカレッジで名を上げてドラフト上位で行きたいみたいな、そういったこう思いのある選手が多くなったのかなとか、といったのもすごい感じますね。
ね、それはあるでしょうね。
はい、
特に3巡、4巡、5巡、6巡、7巡とか下の方に行けば行くほどお金が入ってくるギャランティーもないですからね。
はい、
だったらカレッジに残ってNIL でがっぽり儲けた方がいいっていうのは多分ある、
はい、
あるでしょうね、きっとね。
はい、そうだと思います。
その中でその、まあ、候補のプールがね、ちょっと、まあ、減ったってことになるんですかね。アンダー
そうですね、
含めてっていうことですけども、はい、まあ、そんな中ででもやっぱりこう目玉の選手っていうのはいっぱい、まあね、ポジションごとにいると思うんですけどもですね、
はい、
まあ、それをですね、まあ、前回もですね、まあ、フォーメーション的なパーソネルは、まあ、特に決めずにですね、
はい、
まあ、卵さんにもう一任してやってみようかなっていうことなんでですね、まあ、じゃあ早速じゃあいきましょうか。
はい、
そうですね、じゃあまずはですね、まあ、オフェンスから ちょっとですね、はい、お話を聞いていきたいと思うんですけども、お話しったらまあ QB かなとなると思うんですが、はい、これは誰になりましたかね。
これはですね、ケレブ・ウィリアムス USC ですね。
ですよね、やっぱりね、そうなっちゃいますよね。
そうですね、はい、まあ、昨年のシーズンの成績っていうのは一昨年に比べたら、まあ、やっぱりちょっと下がってるというか、
そうですね、
まああのはい、ね、一昨年ハイズマン賞を取ってっていうところではあったんですけれども、なんですかやっぱりこのプレーメイキング能力っていうところは本当もう機械値で、まあ、それこそやっぱマホームズとかそういう系のクォーターバックですよね。やっぱその高校時代からもう本当トップオブトップで大学入ってきて、で、ね、オクラホマ大学に行って、で、あの、スペンサー・ラトラーっていう、はい、それこそ2年前とかの、実はドラフト全体1位候補だったんですけれども、ね、まあ、彼が不調の時に、でバックアップでこう出てきて、で、活躍して、で、あの、先発を奪ったと思ったら、あの、ヘッドコーチのリンカン・ライリーと一緒に USC に行ってっていうところで、で、まあ、どうなんかと思ったら、やっぱそこで本当に実力を見せて、はい。まあ、本当にもうその1年生の頃から全体1位じゃないかっていう声はあったと思うんですけれども、もうしっかりその評判を落とさずにここまで来てるっていうところ。はい。で、まあ、逆にその他のクォーターバックっていうのが、なんかしら、やっぱいい素材を持ってる選手多いんですけれども、やっぱ何かしらちょっと引っかかる点があったりとかっていう中で、まあ、ケレブ・ウィリアムスももちろんその悪い点がないっていうわけではないんですけれども、まあ、それでもやっぱこのスター性であったりとか、まあ、QB としての本当に、まあ、能力全般的に非常に高いっていうところもあるので、まあ、ちょっとはい、やっぱもうここはケレブ・ウィリアムスしかないなっていうところで、選びました。
そうですよね。まあ、シカゴはね、トレードでジャスティン・フィールズを放出してますからね。
はい。
もう、ケレブに全振りっていうことなんでしょうけど。
はい。
まあ、そのドラフトの界隈を見ても、やっぱりまあ、ケレブ一択っていうのはまあ、あると思うんですけど、
はい。
まあ、興味深いのは、その次に誰が来るのかなみたいな話がね、結構あって、はい、まあ、何人かまあ、いると思うんですけど、
はい、
もし次に誰か一人あげるって言ったら、まあね、その 3,4、はい、人いると思うんですけど、玉尾さんだったら誰にしますか？
はい、僕はドレイク・メイですね。はい、結構最近はやっぱあの LSU のジェイレン・ダニエルズっていう声が多分多いような感じはするんですけれども、
はい
はい、まあ、ちょっと個人的にはザ・ NFL のクォーターバックみたいなこう、まあ、サイズがあり、で、まあ、肩の良さがあり、
はい、
それこそアンドリュー・ラックとかそういうタイプのクォーターバックに近しい存在である、まあ、ドレイク・メイっていうところをやっぱり推したいですね。
2年前がまあすごかったですもんね。
はい。
確かあの、UNC のオフェンスブコーディネーターが変わっちゃったんですよね、去年ね。
あの、そうですし、あの、はい、あの、ドラフトで結構抜けちゃったっていうのも。
そうですよね。はい、そう、なんか UNC がちょっとこけちゃったんで、
はい、
その彼の名前が途中から聞こえなくなっちゃいましたけど、シーズン中は、はい、うん、でもやっぱりこのドラフトの専門家の目にしてみると、やっぱりこの彼の評価があるっていうのは、そうですね、なんか聞きますよね。
そうですね。
まあ、このケイレブは決定校っていうことにすると、まあ次にじゃあ誰が来るのかなっていう、まあチームのニーズにもよると思うんですけども、
はい、
ここら辺もね、ちょっと気になるところですよね。
そうですね、
はい、じゃあですね、じゃあ次はじゃあランニングバックいきましょうか。
はい、ランニングバックは今年やっぱ結構難しくてですね、まあそれこそ去年はビジャン・ロビンソンっていう、もう誰がどう見てもナンバーワンランニングバックっていうのがやっぱりいたんですけれども、
はい、
今年はそうですね、これぞっていう選手が実はいなくて、はい、まあ、かなりこう混戦というかっていう中で、まあ、僕が個人的に好きなのは、これもちょっと成績とかは関係ない、まあ、成績だったらもうブレイクコラム一択なんでしょうけれども、はい、あのミシガンのブレイクコラムなんですけれども、あの僕が選びたいのは USC のマーション・ロイドっていう選手ですね。はい、
これはなぜでしょうか？
そうですね、サウスカロライナでやってて、で、まあ、あの USC に 転向してきて1年目っていうところだったんですけれども、サイズというか、体重が220ポンドっていうところで、結構十分な体重がありつつ、トップスピードも40ヤード4秒46っていうところは、かなり注目なんですけれども、それよりもやっぱこの雰囲気というか、僕は結構そのコンバインのフィールド上のドリルとか、そういったものも割と重視するような、
はい、
でその時のやっぱマーション・ロイドのこう風格というか、浮力、大きめの体を使ってカットのキレの良さであったりとか、アジリティの感じとかが、すごい雰囲気を感じたっていうところで、で、なおかつ成績にも結構現れてて、今年820ヤード9タッチなんて、ラッシングヤードはすごい少ないんですけれども、平均 7.1 ヤードっていうところが、結構やっぱ目に、つくような数字でして、なんていうんですかね、NFL で、エースになるようなタイプのランニングバックかなっていうところが、を感じたので、ちょっと光るものがすごい感じてるっていうところで、今回はマーション・ロイドを選びました。
今年はそうですね、ビジャンが抜けた後に、先発になったテキサスのジョナサン・ブルックスとか、はい、もう一人確かテキサス出身のランニングバックがいましたよね。
はい、そうですね、はい。ケイラン・ロビンソン
ですね。でもこのジョナサン・ブルックス、怪我もね、はい、しちゃってますしね。
はい。
あとは、エイレン・ライトとか、いましたね。
そうですね。
その、ランニングバックが、消耗選手っていうような、言われ方をしていて、で、なかなかこの NFL のチームも1巡目で手を出しづらいなんていう声も聞いたり聞かなかったりするんですけど、どうですかね、このマーション・ロイドも含め、
はい、
ランニングバックで、これもね、ニーズもあると思うんですけど、
はい、
1人、2人、ないし3人とか、1巡目に入ると思われます？
1巡はいなさそうですね。
そこそこ。
はい。ブレイクコーラムなんかはやっぱりこの、去年27タッチダウン、ラッシングタッチダウンという、ありえない数字を残してて、ビジョンとか、そういったものも凄まじい選手なんですけれども、やっぱ本当個人的な、これもう感想にしかならないんですけれども、膝でしたかな？怪我をして、で、復帰シーズンが去年だったんですけれども、ね、ちょっとパフォーマンス、特にトップスピードが結構落ちてるのかなっていうところ、それをこう、ビジョンの良さであるとか、ホールの選択の良さとか、左右のこう、カット能力とか、そういったもので賄ってるんですけれども、ちょっとトップスピードが、だいぶ想像してたよりも落ちてるなっていう感じがあって、そういうところで、もし彼が本当に元気だったら、もしかしたら一巡もっていう話もあったのかもしれないですけれども。
それ考えるとちょっとね、残念っちゃ残念ですよね。
そうですね。
でもこれもね、誰が RB1 になるのかっていうのをちょっとまた注目していきたいと思うんですけど。
はい、そうですね。
じゃあ次は、レシーバーに行こうかなと思うんですが、はい、そうですね、どんな感じで選ばれましたかね、この、そのいろいろ組み合わせ方っていろいろあると思うんですけど、ワイドレシーバーとタイトエンドを組み合わせてみて、どんな感じになったか、まとめてちょっと聞いてみたいかなと思うんですけど。
はい。去年のこの収録を振り返ったら、僕はマイケル・ウィルソンとタンク・デルって、はい、全然一巡に入らない2人を選んでたんですけれども、はい、っていうのは去年はちょっとワイドレシーバーの層が結構薄めだったっていうところがあり、でこのマイケル・ウィルソンとタンク・デルがもう半端ないシニアボール のパフォーマンスを見せてたんで選んだっていうところがあったんですけども、ちょっともう今年はですね、まずはもうマービン・ハリソン・ジュニア、
はい、
オハイオ・ステートと、僕はローム・オデュンジゼイですね、ワシントンの、その2人を選びました。
これね、その、はい、名前いろいろ出てると思うんですけどもね、
はい、
いろいろこの、シニアボールとか、あとはコンバインとかが、このプロセスが進むにつれて、ちょっと名前が、人によって違ったりとかして、それが面白いなと思って、はい、見てたんですけどもね。マービン・ハリソンはね、もうずっと、昨年はです、ブレント・ニコフ賞を、
取りました ね。
で、ハイズマントロフィーもファイナリストに入ってっていう感じで、はい、お父さんがマービン・ハリソン、シニアっていうことでですね、はい、もう本当にもう、ずっと注目されてきたっていう中で、
はい、
そのシーズンが進むにつれて彼に肉薄するような選手がこう結構出てきた中でね、
はい、
例えばルイジアナ州立大学のマリック・ネイバースとか、
はい、
同じチームメイトのブライアン・トーマスとか、 まあ、ちょっとタイプ違いますけどね、ラドマ・コンキーとかね、まあ、いたんですけども、はい、まあ、ここで、まあ、バービー・ハリソン、まあ、頭角としてこのローム・オズンゼ、
はい、
彼を選んだっていうのは、
これはそうですよ、もう本当僕のこの好み なんですけれども、うん、やっぱこう大きいワイドレシーバーっていうのがすごい好き本当それだけ、ですね、はい、ただあのちょっとオズンゼは、まあ、それこそ去年年末にあのニューオーリンズでワシントン対テキサスを観戦した時に、まあ、練習からずっと見てたんですけれども、やっぱりもう超うまいんですよね。まあ、今年のパフォーマンスがとても良かったっていう、本当
良かったですね。
はい、なんか投げれば全部取ってくれるみたいな、コンテステッドキャッチもめちゃめちゃ強いしなんですけれども、しっかりこうトップスピードもありっていうところで、まあ、ルートランとかも非常にスムーズで、もちろんそのマリック・ネイバースは、まあ、彼よりももっとスピードもありっていうところもあって、で、まあ、彼も体格はあの細身に見えますけれども意外とあるっていうところはあるんですが、まあ、ちょっとそうですね、オレンゼイはそれこそ AJ グリーンとかそういうちょっとデカめのワイドレシーバーの、あのチームの大エースになるような風格っていうのを非常に感じたりするんで、個人的な好みでオレンゼイですね。ただあの僕のその今書いてるノートのビッグボードだとネイバースの方が上です。
まあ、好みだと、まあ、ローム・オズンゼ。
そうですね。はい。
ことですね。まあ、これ2人、まあ、ワイドレシーバー出ましたけど、
はい、
まあ、まあ、タイトエンドも、まあ、いるってことになるんでしょうね。
はい。タイトエンドは、はい、もう、ブロック・パワーズ、ジョージアの、
しか
彼以外も
か、ね、
考えられないんですね。
ないですよね。
そうなんですよ。はい。
たらね、
そうですね。ちょっとタイトエンドも今年結構不作というか、まあ、ブロック・パワーズっていう、本当なんか10年に1人とか、それぐらいのレベルの選手はいるんですけども、はい、やっぱその後っていうのはだいぶ結構団子状態っていう感じで、はい。
そうですね。
ちょっともうブロック・パワーズ以外考えられないですね。
もう1年の時からもうセンセーショナルでしたからね。
そうですね。
その前の年に、カイル・ピッツは前の年ですね。
ですね。
あの時も、カイル・ピッツすごいの出てきたって思って、で、これも何年に一人のタイトエンドかなと思いましたけどね。
はい。
でも、この子はすごいですよね。本当にね。
そうですね。
はい、何でもできちゃうっていうのが、スピードもあるし、っていう感じで、
はい、
あんな大きいのに、なんかそれこそあのジェットスイープみたいなので使われたりとか
そうです、ね、
してましたもんね。
はい、
このなんか器用さっていうか、汎用性の高さっていうのはすごいなと思って、はい、まあ、見てました。ちょっと怪我ね、しちゃいましたけどね。その感じがどうなのかなっていう。
う
ん、多分、あれですよね、コンバインでもプロデーブでも、なんしてませんよね。してましたっけ？
そうですね、ワークアウトしてないです
ね。はい、まあ、フィルムさえ見てれば、能力的なことはね、そんな問題ないんでしょうけど。
はい、
彼は一巡で いけますかね。
トップ10候補ですね。はい、
いけますよね。楽しみな、選手ですよね。
はい、
もうこれはもう彼って言ってはもう本当無双状態だったんで、これが、はい、NFL でも通用するのかっていうのは非常に期待が高いですね。
そうですね。
はい、
はい、
でこれでスキルプレイヤーが全部揃いました、ね。
はい、
はい、じゃあちょっとこれからちょっと屋台骨となるですね、オフェンシブラインにちょっと移っていこうかなと思うんですけども、
はい、
まあ、ここら辺は私、はい、もう本当にあの素人なんで、まあ、その目立つそのスキルプレイヤーの話なんかすぐこう出てくるじゃないですか。でも、オフェンシブラインとかっていうのは、くろうと目で見ないとちょっとわからないっていうのはあると思うんで、ここら辺ちょっとぜひぜひ聞いてみたいんですけども、
はい、
じゃあまずはどこからいきましょうか。
まずは、じゃあ、タックルですかね。オフェンシブタックルから。はい。まあ、二人というところで、レフトタックルは、僕は、オルファシャネルですね。ペンステートのレフトタックル。
はい、
で、ライトタックルは、オレゴンステートのタリーサ・フォーガーですね。はい、まあ、もうこの二人も、本当に、多分ドラフトを追ってたら、まあ、トップ10に出てくるぐらいの選手なんですけれども、まあ、ちょっと逆らえないぐらいいい選手。
そうですね。
なんで。
誰のリスト見ても上に出てますもんね。
でしょうね。
でもな、このなんかあの、まあ、オレゴンステートっていうところで、昨年は前半調子良くて、ちょっと後半落ちちゃったところはありましたけど、そういうチームでもこうやってトップクラスの選手が出てくるっていうところに、なんかその面白さをま感じるんですけどもね。
そうですね。
ペンステートなんかは、まあ、歴代見ていくと、 まあ、1人か2人かこういういいラインの選手とか出てると思うんですけどもね、今年はもうこのオルファシャルということで、
はい、
これはレフトがオルファシャルですね。ライトが
そうですね、
フォアが、はい
はい、
そしてですじゃあガードですかね。
ガードはですね、1人目はカンザスステートのクーパービービーですね、はい、はい、でもう1人はボストンカレッジのクリスチャン・マホガニーっていう選手ですね、はい、はい、選んでます。
この2人の選んだ理由みたいなの
はですか。はい、はい、まあそうですね、2人とも非常に動きがいいっていうところがやっぱ特徴ですね。まあパワーもあるんですけれども、まあそれよりもやっぱりこうクイックネスであったりとか、クイックネスがあるけれども、まあしっかりこうパスプロでは耐えられるというか、まああのまあパスプロにもそのクイックネスを活かしてるところあると思うんですけれども、まあなんかですね、フロリダのトレンスとか多分選んだと思うんですけれども、あれ去年ですよね、はい。はい。まあそういうなんかパワータイプっていうよりも、まあ、今年は結構テクニックであったりとか、まあ、そっち系が目立つのかなっていうところがあって、まあ、2人とも、まあ、BB は一巡回ぐらいで指名される可能性はあるかと思うんですけども、まあ、この、ね、クリスチャン・マホガニーって選手は、まあ、実は去年ドラフトに出てても上位じゃないかって言われていた選手で、
そうなんですね、
そうなんです。ただあのどこ ACL だったか、あの怪我をして去年全休しやって、まあ、今年復帰したっていうところなんですけれども、あの全然怪我の影響を感じさせないぐらい動けていましたし、はいはい、あとシュラインボール、まあ、シニアボールの、まあ、一応格としては一つ格下ではあるんですけれども、はい、シュラインボールでの、まあ、101とか見ててももう本当に何ですか、無双というか、すごい安定してて、やっぱそういうのも含めて、まあ、実力の高さっていうのが分かったんで、まあ、これはちょっと押したいなというところで、
いいですね。
クリスチャン・マホガニーですね、はい。
でですね、センターですね、はい、センター何人かいると思うんですけど、はい、どちらの選手を選ばれましたか。
僕はですね、あのこれはそのどちらでもないんですけれども、あの、うん、ウィスコンシンのタナー・ボルトリーっていう選手ですね。
なるほど、これちょっと驚きですね。まあ、なんかこうで結構名前出てくるセンターいると思うんですけどね。
はい。
まあ、例えば、このジャクソン・パワー、はい、ジョンソンとか、まあ、になるかなと思うんですけど、この、はい、ウィスコンシンのターナー、ボートニーに選んだ理由はどこになりますか。
まあ、これはちょっと、自分がこうイーグルスファンっていうところも影響してるのかもしれないですけれども、うんうんうん、はい、彼はかなり動けるタイプのセンターなんですよね。なんか、あの、スリーコーンのタイムが、ジェイソン・ケルシー以来の高タイムみたいな、
なるほど、
話もあったりして、まあ、で、あのシニアボールの101とかは上々かなっていうところだったんですけれども、試合でのパフォーマンスっていうのがすごい良かったんですよね。あの、まあ、あのちょっとパワーで当たると、まあ、どうしてもきついところはあったりするんですけれども、本当テクニックとかクイックネスでのブロッキング能力っていうのが非常に長けてる選手で、まあ、身体能力っていうのも、まあ、さっき言ったスリーコーンとかでもで分かるように非常に高く、まあ、40ヤードも4秒94っていうところで、はい、まあ、かなり走れる選手っていうところで、まあ、あと今年センターやってたんですけれども、まあ、ガードでもあの先発の経験があるっていうところで、まあ、そこまでずっとこうキャリアでめちゃめちゃ先発みたいな感じではないんですけれども、かなりこのアップサイドを含めて魅力的かなっていうところで、はい、あの選びました。まあ、ただちょっと一点その懸念されているのがアームの短さっていうところ、まあ、センターとしてならまあもしかしたらいいのかもしれないですけれども、まあ、ちょっとそのあたりはの短さっていうのはあのシニアボールのこう練習とかでもなんか結構負けてたような理由になるのかなみたいな。ただやっぱ実際この試合になるとどこまでこうアームの短さも感じないので、まあ、はい、あの大丈夫かなっていう感じで思って。
なるほど、
選びました。
はい、いやこのウィスコンシン大学のオフェンシブラインが来るっていうのは、はい、なんかちょっと個人的にはなんか嬉しい感じがしますね。
そうですね、はい、
まあ、昔からもうウィスコンシンって言ったらもうどでかい OL っていうようなイメージがあっても壁みたいな感じがしますけど、ただちょっとねここ2、3年なんかそういう感じが薄れてるような気がしてたん で、うん、でここでちょっとこのねボートリーに出てきて、このウィスコンシンのこのなんかこうお箱みたいなラインプレーをこのままこのプロで持ってってやってくれると、 をなるとね、非常にちょっとの古き良きこのウィスコンシン大学の、はい、オフェンシブラインのプレーを見てると、もうこのこういう選手が出てくるとちょっとなんか嬉しいなって気が個人的にはしますね。
はい、
はい、
ね、あのウィスコンシンはあの去年までカウボーイズにいたタイラー・ビアディッシュとかも、
うん、
はい、そこまで評価高くなかったんですけれども、やっぱりこう成長してプロボールにも確か選ばれてますし、
はい、
はい、まあなんで OL 大国っていうところもあって結構やっぱりあの期待ですよね。
ですよね。
ね、古くはねジョー・トーマスとかも、そうですよね、それこそダラスのフレデリックっていう、うん、はい、センターも確かウィスコンシンだったと思いますし、いい選手多いですね。
そうですよね、はい、なんかその中でちょっとこのそこに回帰するじゃないですけど、まあ、こういう選手が出てくれるとちょっと嬉しいな、
はい、
しますけども、はい、はい、まあ、まあ、ということでですね、まあ、OL5 人も出て、これで、まあ、オフェンスはね、すべて11人揃いまして、はい、オール卵さんのオールオフェンスチームできました。ということですね。じゃあ次はディフェンスの方にちょっと行かせていただきたいなと思うんですけどもね、
はい、
まあ、こちらも前回と同じくですね、まあ、このフォーメーション的にいろいろこの組み合わせのパターンとかあると思いますし、エッジをどうするかみたいなこともあると思うんですけども、
はい、
まあ、こちらもですね、もう本当にいい丸投げ状態なんで、卵さんの選んだ11人っていうのをまあ聞いていきたいかなと思いますのでですね、
はい、
じゃあどうしましょうか。じゃあまずはじゃあエッジからいきますか。
エッジから、そうです
ね、はい、
今回選んだのは、まあ、エッジ2人 DT2 人で、
はい、
ラインバッカーはバイチョ3人で、コーナーバック2人でセーフティー2人と、あと、まあ、一応ニッケル、あのスロットコーナーっていうところで選んでます。でちょっとあまりこのフォーメーションとかは関係なく、はい、そのポジションでいい選手をっていうところで、
わかりました、
考えてます。でまずエッジの2人なんですけれども、まずはあの UCLA のライア・トゥーラトゥ
ー
とですね、あとユタのジョナ・エリスで選手ですね。
なるほど、
この2人を選んでます。はい、
結構ね、あの他にも名前上がってる選手、はい、まあ、いると思うんですけども、まあ、ジャレット・バースやら、はい、ダラス・ターナーとか、はい、まあ、チョップ・ロビンソンとか、ね、
はい、
いると思うんですけども、
はい、
そうじゃなくこの、
はい、
ラトゥーとエリス、
はい、
この2人に行ったっていうこの理由は、
はい、そうですね、まあ、やっぱ成績の良さっていうのは一つあるんですけれども、まあ、2人ともラティは13サックですかね、でジョナ・エイリスも12サックっていうところ で、あの実はまあこの今上位の、まあ、バースはあの成績が高いんですけれども、はい、それこそチョップ・ロビンソンなんかは成績はついてきてないような選手ですし、で、まあ、ダラス・ターナーに関しては、まあ、あの10サックは記録してるんですけれども、やっぱりこのそれこそフッチュルフレッシュマンの時から見てるとこんなもんじゃないよなっていうところがあって、なんか才能はもう超一流なんですけれども、この才能を開花させるのにちょっと時間がかかるかもみたいなところはちょっと懸念点としてはありまして、なんで個人的に、まあ、すぐにでもなんか NFL で通用しそうな選手っていうところを考えて、であと、まあ、やっぱエッジなので2桁サックを目指せるような選手っていうところを念頭に置いてこの2人ですね。
なるほど。このじゃあその、はい、まあ、結果が出てるというこの2人ですよね、はい、この大学時代にっていうことなんですよね、はい、まあ、この最近はもうエッジっていう言葉が結構もう定着して、はい、ますけども、まあ、やっぱこの速くてパワーがあってみたいな中でラトゥなんか結構背高かったですよね。
そうですね、はい、6フィート5インチぐらいあって、
本当になんかその、はい、身体能力の進歩っていうか、
はい、
すごい昔とやっぱ変わってきてるっていうのもあると思うんですけどもね、もう、まあ、他にもね、まあ、挙げればいるんでしょうけども、
はい、
ラトゥとエリス、ぜひぜひ注目して見てみたいですね。
はい、
はい、じゃあ次はじゃあ DT ですかね、
はい
はい、
DT に関してはその、まあ、ノーズタックると、はい、まあ、もう一人あの DT を選んでます、はい、でまずはイリノイ大学 の、 あのジャザン・ニュートン、
はい、
ジョニー・ニュートン、
はい、
で、もう一人はですね、テキサス大学のテボンドレスウェット。
出ました。
のですね。はい。彼はまあノーズタックル。はい。はい、で、考えてます。
はい。まあ、スウェットはどでかいですからね、本当にね。はい、なんかの写真で見たときに、このぬいぐるみは着てんのかっていうぐらい、でかいですからね。
はい。
ちなみに彼は、ちょっと問題起こしちゃいましたけどね、この間ね。
そうですね、はい、この間DWI で言って、
まあ、別に問題はないですかね。
はい、あるあるの犯罪というか、あるある逮捕なんで大丈夫です本当殺人に関わってるとかそういったことじゃない限りは、
そうですよね、
まあ、問題はないかと思います
ね。
はい、
なんか一瞬見た時あちゃーと思っちゃいましたけどね。
はい、
で、あとこの、まあ、ジョニー・ニュートンですね。
はい、
イリノイ大学出身ということで、はい、この選手、まあ、他にもいると思うんですけども、なので、的には、はい、この、ね、これなんていうのかなって、いろいろこう、耳を澄まして聞いてみた、このクレムソン大学のルーク・オロロロですか。
はい、
いますよね。
はい、
これ、オロロロなんですかね。
はい、ね、オロロロですね。
みたいなね、いますよね。
はい、
ね、まあ、あと、まあ、ブライロン・マーフィーとか、まあ、いますけど、
はい、
ニュートンは、感想的にはどうですか。
はい、アーロン・ドナルドが引退したっていうところがあり、はい、ドナルドをこう言えるのは彼じゃないかっていうところを、
これは結構な評価ですよね、
はい、
じゃあね。
思ってます。はい、まあ、ただアーロン・ドナルドってもうカレッジの成績がもう半端ないですよね。ちょっと今調べます。そのレベルにはやっぱ達してないんですよ、アーロン・ドナルド。その最終年13試合でロスタックル 28.5 ですからね、はい
化け物ですね。
そんな化け物的な成績は残してないんですよ。彼は、8.5 ロスタックル、7.5サックですかね、うん。
はい。
なんですけれども、パスラッシュ能力に非常に長けてて、うん、まあ、ハンドテクの使い方であったりとか、まあ、一歩目、バースト、クイックネスの良さであったりとか、うん、そういったものは、もう DT の中でもトップクラス。まあ、もちろん、ちょっとアンダーサイズで身長も6フィート2ないぐらいっていうところで、まあ、その辺はちょっとやっぱ懸念されてる点はあると思うんですけれども、カレッジレベルでしたらもう全然ダブルチームも一人で受けれたりしますし、ランディフェンスにおいても、ま、問題ないぐらいの強さを持っているっていうところ。まあ、でもやっぱそのサックを決めれるっていうところで、まあ、ちょっと期待しちゃいたいですね。
そうですね。これインサイドから狙えるっていうのはいいですね。
はい。
で、またこの他にも、まあ、いる名前の出身校とか結構この、まあ、フロリダステートやらミシガン、クレムソン、テキサスとか、
は
い、まあ、いろいろいる中で、まあ、このイリノイっていう出身っていうのはなんかちょっと応援したくなるような、はい、そんな気もしますね。なんかちょっとね。
そうですね。はい。毎年そこまで強くないチーム。
でもなんか1人か2人とかね、去年は、なんか DB とかでなんか出てましたよね。
あ、誰だったかな。そうですね。
ウェザースプーンとね。違いましたね。
あ、そうだ、そう、デモ・ウェザースプーン、
そうですね。
ですね、はい。
だからね、こういう強いチームからもちろん光る選手っているけど、もうそうでもないとこでもこう依頼するっていうのはまた面白いところですね。はい、
そうですね。
はい。ということで、じゃあこれが、まあ、ディフェンシブライン、くくりで言うと4人ということになりますね。
はい。
はい。じゃあ次は2列目ですかね。ラインバッカーですね。はい。
ラインバッカーは今年やっぱ難しいですね。この明らかに一番っていう選手がいないっていう状況でして、でしかも NFL でラインバッカーとしてこうルーキーが体制するってかなり難しいことだと思うんですよね。それこそ役割とかも変わってきますし、本当しっかりパスカバーをしたりとか、まあプレーの判断能力とかも今よりこう洗練さが求められるとかっていうところもあるんで、もう即戦力になるような選手って正直わからないです。どこから出てきてもおかしくないとは思うんですけれども、まあなんでちょっと3人、まあ個人的に好きな選手を選んだっていうところで、
はい。
まず1人目が、テキサス A&M のエジェリン・クーパーって選手。で、もう一人がクレムゾン大学のジェルマイア・トロッタージュニアという選手で、最後が、ノートルダムのマリスト・リューファーという選手。
はい、
この3人を、はい、選びました。
はい。この3人を選んだ理由みたいなのはどこですか、ね、はい。
そうですね。エジェリン・クーパーに関してはもう昨シーズンのパフォーマンスが凄まじかったっていうところで、まあ、何でもできるタイプの選手ですね。で、さらにフィールドにこう立つ姿っていうのもなんか、戦士みたいな、すごい、 風格がすごいですね。なんかムキムキででかくてみたいなところで、風格の凄さっていうのは、まあ、もちろんあるんですけれども、
はい。
はい、まあ、でもうやっぱりあの成績の良さはありまして、スクリーンメージラインを割る能力っていうのも非常に高く、去年17ロスタックルっていうところも
すごい、
はい、あったりとか、そうですね、あと、まあ、ブリッツァーでもやっぱレベルが高いっていうところもあり、はい、でまあスピードに関してももう申し分ない、あの40ヤードは4秒51っていうところで、あの NFL にすぐにこうなんか変換できるような能力であったりとか、まあ、プレーの嗅覚の良さであったりとか、まあ、実際に決める能力っていうのはあると思います。
であとはジェレマイア・トロッタージュニアは、
そうですね、ジェレマイア・トロッタージュニアも、まあ、正直 NFL で活躍するかって言われたら結構疑問なところはあると思ってるんですけれども、
あ、そうなんですね、
はい、彼はなんか彼のいるところにボールが来るようなタイプなんですよね。なんかすごい試合を決めれるというか、彼を起点に試合をひっくり返せれるような能力があって、2022年からスターターなんですけれども、一昨年も去年も2インターセプトずつ で LB としてはかなり多めの2年連続であの8パスディフレクションっていうところで、あの、まあ、ボールが結構飛んできてっていうところであったりとか、ブリッツ入らせてもスピーディーにあの決めれますし、まあ、ここぞというところで試合を決めるようなタックルを決めたりであったりとか、であとその DNA 的にもジェルマイア・トロッタ、あの父親がまあ、イーグルスとかで結構活躍した選手っていうところもあり、
そうなんですね、
そうなんです、はい、ってところで、まあちょっとまあ DNA の良さとか、まあ僕もイーグルスファンっていうところもあるんですけど、
そうですよね、ちょっと硬いでしたよね、はい、
ですがやっぱちょっとその OL へのブロックの受けであるとか密集でのなんか動きっていうのは、まあ、あんま良くないというか、まあ、結構良くないように見えるんで、その辺をこう NFLまあ、レベルになるには少し時間がかかりそうだなっていうところはちょっと感想としてあります。
ね、うんうん、はい。最後がマリスト、はい、
リューファウですね。はい、彼はノートルダム あのラインバッカーでして、彼に関してはなんか強いんですよ。その、こんだけ強い選手なのにタックル数めっちゃ少ないなっていうのは結構不思議なんですけれども、うん、どんなプレーにも絡めたりしますし、あのヒットも強かったり、しっかりこう当たれる選手。でなおかつ、うん、アームの長さ34インチ以上って結構 LB にしてはかなり長めで、まあ、それを使って、まあ、しっかり OL 相手にレバレッジを取ってしっかり外してこうタックルできるであったりとか、かなりあのラインバッカーとしての能力はすごい高いんじゃないかなって思ってる選手ですね。はい。で、まあ、あのもうすごい突っ込みがちっていうのはあったりして、まあ、なんでその裏を書かれてるとか、まあ、オーバーバッシュとしちゃったりとか、まあ、そういったところも見えたりはするんですけれども、まあ、それよりもここまでプレーの強度が強い選手っていうのは、まあ、かなりいいんじゃないかなっていうところありますね。はい、で、なんかあの調べてたら、いとこにプーカナクワがいるみたいな。
あ、そうなんですね。
うん、そうなんですよ。
そういう血もちょっとあると。
はい、ナクワもドラフトの時は全く評価されてなかったような感じでしたけど、まあ、怪我とか彼はあったんで、はい、ですけど、まあ、この、ね、リューファーも今のところ多分評価は全然高くないと思うんですが、能力的にはなんかすぐ活躍してもおかしくないんじゃないかって思っちゃうぐらいいい選手ですね。
ちょっと引っかかったわけですね、
はい、そうですね、はい、
今年のラインバッカー陣、まあ、さっきあのちょっと難しいっておっしゃってましたけども、はい、まあ、飛び出てるやつがいないということになると、はい、一巡目とかは、はい、いそうですか。
一巡はそうですね、その雰囲気的だとエジェリン・クーパーとかは、うん、あってもいいかもしれないんですけれども、やっぱその時間がかかるっていうところで、意外とやっぱ下位とか7巡とかからでもものになる選手って出てきたりするんで、まあ、そうなるとやっぱ他の、うん、豊富なポジションに行った方がいいのかなっていうのは、
なるほど、
はい、思います。
それまですごい、まあ、例えばマイク・パーソンズ的な、はい、そういうようなのはちょっと見当たらないっていう。
そうですね、今年は見当たらないですね。
でですね、最後ですね、バックフィールドに行こうかなと思うんですけど、はい、じゃあまずはじゃあコーナーバックいきましょう。
はい、コーナーバックはすごい悩みました。はい、まあ特に3人で悩んでて、まあもう1人は決定で、これはあのトレードのクイニョン・ミッチェル
はい、
ですね。はい。彼で決まりで、まあ、もう一人どうしようかなって思ってて、
はい、
なんか、まあ、結構穴みたいな選手もいたりするんですけれども、なんか個人的にこう、まあ、2巡クラスとかで1巡ぐらいなんか活躍しそうみたいな選手は、まあ、いないことはないんですけれども、なんか40ヤードのタイムが意外とダメだったりとか、なんかそういうところがあったり、まあ、体重が軽いとか、ちょっとこれっていう選手がなかったんで、じゃあもうアラバマの2人どっちにしようかって思って、最後まで悩んで、まあテリオン・アーノルドでいいかなっていう感じになりました。はい、なんでアラバマのテリオン・アーノルドとクイニョ・ミッチェルですね。多分、はい、コーナーバックのトップ2なのかなっていう2人です。
そうですね、なんかあの、はい、見てると大体この2人名前上がってますよね。
はい、
まあ、さっきのもう1人っていうのはアラバマのクレイト・マッキンストリーだと思うんですよ。はい、ドン・マッキンストリーです。はい、このクイニョン・ミッチェル、トレド大学ですよね。はい、トレド大学、まあもうパワー5ではなく、グループ5の、はい、こうマックのね、チームだと思うんですけども、ね、彼はどんな印象ですか？はい、
彼はですね、その2022年のシーズンから、トレドでなんかめちゃめちゃインターセプト稼いで、パスディフレクション決めてる選手がいるって、こうまあ話題になってたんですよね。ただトレドってやっぱりそんなこう例えば YouTube とかに試合が上がってるわけじゃなくて、結構謎なチームっていうか
そうです、
ね、なかなかこうフルの試合を見る機会がないようなチームでして、でなおかつそのこいついいぞって話はあるんですけれども、その彼をフィーチャーした動画とかもあんまりなかったんで、どんな選手なんだろうみたいな、ただゾーンがもう えぐいぐらい上手いっていうのは聞いてた選手で、それはもうあのなんかトレドのディフェンスのスタイルからも、まあ、かなりゾーンベースのチームなんで、まあ、それはまあ今年も変わらずだったんですけれども、まあ、でやっぱりあの NFL でこう成功するためには、まあ、マンカバーっていうのはもうかなり必須な能力で、まあ、それをこうシニアボールで発揮したっていうところですかね。あのシニアボールのワンオンワンで相当いい動きをしていたっていうところですね。あの、まあ、やっぱその Mac カンファレンスのレベルっていうのはまあ結構低いので、一流のワイドレシーバーと対峙することは、まあ、そんなにない選手なんですよ。まあ、あの、実はオハイオステートとやってて、マービン・ハリソン・ジュニアともマッチアップとかしてるんですけど、彼。はい。まあ、その時は1タッチダウンとか奪われたんですけれども、やっぱま、互角ぐらいの感じでやってたっていうところもあり、まあ、そういう数少ないテープを、の中で、こいつはもしかしたらできるんじゃないかってところのシニアボールで大成功というか、もう文句なく、あの、こいつは活躍できる選手だなっていうところが、あったので、ピニョ・ミッチェルは、まあ、個人的に今年のコーナーバックナンバーワンですね。はい、
もう今の話聞いてると、やっぱりあのシニアボールってあれですね、やっぱ重要っていうか、まあ、特にそういう、
はい、
まあ、フィルムがなかったりとか、ちっちゃい大学から来る選手にしてみれば、まあ、まあ呼ばれることがまず第一条件ですけど、やっぱ重要ですよね、やっぱり、ね、話聞いてるとね。
重要ですね。はい。もう本当に注目度。それこそ去年のタンクデルとかも、シニアボールでエグかったんですよね。で、まあ、結局、昨シーズンは、あの、ルーキーながらも、相当いい活躍がしてましたし。
そうですよね。あの、
はい、
これ、たまごさんが押してたレシーバーだと思って見てましたもんね。はい、
そうですね。
で、まあ、テリオン・アーノルドですね、はい、これ、まあ、クレイド・マッキンストリーと迷ったということなんですけど、これ、
はい、
決定的ななんか違いというか、こう、あ、これがあって、このアーノルドを選んだみたいな、そういう点はあったんですかね。
そうですね、これはもう、あの昨年のフィルムの良さですね、もう彼が目立ちまくってて、クレイド・マッキンストリーは、まあ、安定はしてるんですけれども、まあ、例えばなんかテキサス戦で、あの結構簡単に、あのセパレートされてタッチダウン許したりとか、なんかガツガツいかない感じとか、まあそれの対照的にアーノルドは、まあランサポートからマンカバーの、まあ安定感であったりとか、あの成績も去年5インターセプトっていうところで、もう本当にコーナーバックとして全く文句のない数字だったところですかね。ただ、もともとあのセーフティー出身ってところもあって、その40ヤードが4秒50って言って、まあ、結構ギリギリ本当、うんうん、OK ぐらいな感じ、
はい、
なのはやっぱちょっと気になったりはするんですけれども、まああのフィルムを見たりとかで、あとまあ10ヤードのタイムとかまあそこまで悪くないので、
うん、
正直活躍するかは分からないんですが、 まあ、去年のテープを見たら、まあ、まあ指名せざるを得ないというか、まあ、あの
ポテンシャルはあると。
そポテンシャルは相当ありますので、まあ、クレイド・マティストにもすごい非常にいい選手で、まあ、もしかしたらプロで活躍するのはそっちかもしれないですけれども、まあ、ちょっと今の段階だとテリオン・アーノルドを押したくなりましたね。
クレイドはなんかあのシーズン前の評価がすごい、まあ、その前の年からこのキャリーオーバーされた感じで、はい、結構こうがっつり上がってた割にはみたいなのは確かにあったかもしれないですよね。
そうですね、はい、あの一応シーズン前はコーナーバックナンバーワンはもうクレイド・マッキンストリーになって、
ね、そんな感じでしたよね、
うん、はい、なってたんで、
それもまたなんか流動的なところが面白いところです。
はい、
はい、でですね、セーフティーですね。
はい、
セーフティーとあとニッケルバックっておっしゃってましたね、はいはい、じゃあこれまとめていっちゃいましょうか、
ね、はい、セーフティーはですね、まずはユタのコール・ビショップ、
はい、
とミネソタのタイラー・ヌービンの2人、
うん、
でニッケルバック、まあ、あのスロットコーナーはジョージア大学のタイキー・スミスですね、はい、その3人を選びました。
はい、
ちょっとセーフティーも結構やっぱ難しくて、そのやっぱカイル・ハミルトンとかそういうレベルの選手はいないっていうところ、まあ結構何かしら不安定さっていうのがどの選手もいるようなポジションなんで、まあこれもやっぱりその一巡級っていうのは正直いないかなっていうところですね。はい、
私もなんかちょっとこういろいろな、まあ、ビッグボードじゃないですけども、
はい、
そのポジションランキングみたいなのをこう結構比較して見てみると、はい、このね、はい、ヌービンなんかは結構やっぱ上に来てるような、まあ、気がしますよね、はい、まあ、ミネソタ大学っていうところで、うん、まあ、今のところミネソタ大学からのプロスペクト、はい、多分あんま見てないと思うんですけど、
あ、今年はそうですね、はい、セーフティーだとね、あのアントワン・ウィンフィールド・ジュニアがミネソタでからで活躍してますよね。
はい、これ彼はどんなプロスペクトと見てますか？
そうですね、彼は何でもできるような感じ、まあ、ディープもできますし、まあ、ストロングセーフティーみたいな形もできますし、ボールホークとしての能力も非常に高いですね、うんうん、あの去年5インターでその前は4インターセプトですかね、うん、ってところで、まあ、あのセーフティーとしてあの、まあ、ボールを奪える、であのパスディフェンスもレベルが高い、でまああのまあ、ゾーンカバーが結構うまいっていう印象ですけれども、身体能力も割と高くて、で、まあ、あのタックル能力っていうのも割かしあるっていうところ、カバー2のセーフティーとして結構安定してるっていうところ、
うん、
そのプロボールとかそういうのにすぐ選ばれるような感じではないかもしれないですけれども、比較的すぐにこう NFL の、 あのスキームにもキャッチアップできるんじゃないかなっていうところが、はい、注目した理由ですね。
はい、そしてもう一人が、コール・ビショップね、
はい、コール・ビショップ、そうですね、はい、はい、彼も結構似たような形で、まあ、よりアグレッシブなプレースタイルっていうところがある感じではありますけれども、彼も何でもできるようなタイプで、体格っていうのも結構大きめで6フィート2インチ206ポンドっていうところであり、まあ、その体格がありながらもスピード40ヤード4秒45っていうところは、はい、まあ、なかなかあの、ね、いい数字ですね、うん、それこそやっぱランサポート能力も非常に高くて、まあ、思い切りよく突っ込んできてそのままランニングバックにタックルするであったりとか、まあ、そういったところは非常にいいですし、あと、まあ、同じような形で、まあ、あのプレッシャーっていうあのブリッツとかにも入れたりとか、はい、あの、まあ、彼も結構何でもできるようなタイプの選手でして、まあ、個人的に好きっていうところが非常に多いんですけれども、はい、はい、彼を選んだ感じですね。
ポール・ビショップはどこでしたっけ、
はい、あ、ユタ大学です。
ユタ大学か。ユタ大学。
はい、
ユタ大学の中ディフェンス選手ってなんかスマートな、なんか、イメージがなんかあるんですよね。まあ、それ多分、あの、コーチ陣の、まあ、影響もあるのか、まあまあ、個人的なあれなんですけども、
はい、
でゲルバックがタイキー・スミス、
ね、キー・スミスですね、
はい、はい、
そうですね、彼はあのジョージアのスロットコーナーニッケルをやってた選手でして、まあもう明らかに多分ちょっとちっちゃめ、5フィート10インチ202ポンドで、まあちっちゃめではあるんですけれども、あのプレーのその、まあ、強度っていうものは アンダーサイズ感を全く感じさせない選手でして、まあ、彼も同じように、まあ、よりコールビショップよりも、まあ、ランサポート力っていうかタックル力が非常に強い選手、なおかつ今年に関しては4インターセプトっていうところでチームトップですかね、ですし、そもそもこのタックル数っていうところでもジョージアの中でもチームトップの70タックルをこのスロットコーナーの選手がやってるってところで、まあ、かなり試合にインパクトを与えられる選手であるっていうところが、まあ、一つの理由ですね。
なるほど。ということで以上になりますかね、このオフェンスディフェンスの、はい、そうですね、出揃いましてですね、世間で出ているリストの、まあ、こいつらすごいよみたいなのもあれば、ちょっとそうじゃない卵さん好みの、
はい、
選手もいたいと、バラエティに飛んでてですね、非常に聞いててすごい、はい、ああなるほどっていう思いをいっぱいさせていただきましたけども、まあここで忘れていけないのは、まあ、スペシャルチームになるかなと思うんですが、はい、まあ、パンターキッカーリターナー的なところになると思うんですけども、はい、まあ、こちらもですね、はい、ちょっとお聞きして、みたいなと思うんですけども、
はい、そうですね、まあ、まずパンターはこれは多分みんな一緒の意見だと思うんですけれども、アイオワ大学のトリー・テイラーっていう選手がいます。はい、はい、まあもうアイオワ大学が、まあ、オフェンスがもう非常に悪くて
そうですね、
点数が取れないんで、まあ、パントの機会が多いっていうのは、まあ、あるんですけれども、まあ、彼は今年そのパントを蹴りすぎて、NCAA のパントの記録っていうのを破ったり、4000何百ヤードパントでやってて、しかも50ヤード以上のパントもなんか40回みたいな人があったりして、で、パントを見てると、エンドゾーン手前でこう、逆回転なんかバックスピンかかって、はい、その場で止まるみたいなパントっていうのが非常に多くて、なんかそういったこうコントロール力も含めて、まあ、かなりパンターとして優秀な選手だなっていう印象があるので、トリー・テイラーは結構注目なパンターですね。
そうですね、もう本当にもう今おっしゃってた通りですよね。もうそのすぐにこのパントしなきゃいけない機会が回ってきてっていう感じで、はい、本当に蹴りまくってましたけども、それを差し引いてもね、まあ、素晴らしいパンターだということで、
そうですね、
はい、でキッカーはどうしましたか。
キッカーはですね、これもちょっと今年の成績はそこまで思ったほどじゃなかったんですけれども、スタンフォード大学にいるジョシュア・カーティっていうキッカーかなって、はい、思いました、はい、そうですね、まあ、彼その前のシーズンに関しては 100% の成功率18の18っていうところですごくて、まあ、今年は27回の23回っていうところで、まあ、ちょっとパーセンテージっていうのは落ちてるんですけれども、まあ、カレッジのキッカーってやっぱ50ヤード級をこう安定して決める選手って、まあ、本当、まあ、めったにない感じなんですよね。まあ、なんでなかなかこうカレッジのキッカーがすぐに活躍する、まあ、去年 49ers にミシガンのキッカーが行ったりしましたけれども、はい、まあ、はい、なんで、まあ、キッカー取るんだったら UFL とか、そういったリーグから取るのがいいのかなとは思ったりはするんですが、まあ、はい、ジョシュア・カーティに関しては、もちろん成長する余地はあると思うんですけども、すでにいいものを持ってるっていうところはかなり感じますね。なんで、まあ、まあ、ちょっと注目ですね。ただ、シニアボールとかで30ヤードぐらいのキックを普通に外してたんで、なんか、本当にこの引く選手いいのかなと思いつつも、はい、試合のテープは本物だと思うので、はい、まあ、50ヤードを難なく決めれるキック力っていうところは注目してます。
なるほどね。まあ、でもね、はい、キッカーも、まあまあ、もちろんキック力もそうですけど、はい、その精神的な強さってもね、絶対必要になってくると思いますからね。
そうですね。
なかなか厳しいですよね。もう入れて当たり前の世界ですからね。
そうですよね、そう、はい、そ
ういう。ちょっとスランプ入っただけですぐもう首切られちゃうみたいな、
はい、
シビアな世界なんで、
はい、
頑張ってほしいですけどね。
はい、
でですね、リターンですね、
はい。リターナーはですね、パントリターンは、まあそうですね、まあ、これも何人かいい選手はやっぱいるんですけれども、例えばフロリダステートのキーオン・コールマンとか、はい、彼、まあ、そこまでこう40ヤード速くなかったんですけど、パントリターン能力結構あったりして、いい選手だなとは思ってるんですけれども、まあ、個人的に ハントリターンとしてちょっと入れるのはもったいないとはいえ、あのテキサスのゼビア・オワージは、あの、まあ、パントリターン能力も非常に長けてて、まあ、でもちろんあのコンバイン新記録の40ヤード4秒21。
出ましたね。
はい。とんでもないスピード。ただ、めちゃめちゃ軽くて細い。ちょっと個人的には一巡評価はしてるんですけれども、そうですね。あの、ただワイドレシーバー、これ層が厚すぎるんで、ちょっとこの二人に選ばなかったけれども、まあ、パントリターナーとしては選んでおきたいなってところで、はい、ゼビア・ウォーシーを、はい、選びました。
はい、
で、キックオフリターンは、これはなかなか難しいですね。なんか、はい、あの、さっきちょっとお話ししたテキサス大学のもう一人のランニングバックのケイラン・ロビンソンっていう選手がいて、はい、彼なんかは、あの、まあ、キックオフリターン結構、あの、いいリターンとかあったりして、まあ、彼なんかはいいのかなとか思ってますし、まあ、なんか、これっていう選手は、あんまりこう、思い浮かばなかったですね。はい。一応、そのキックオフリターン、タッチダウン、あの、なんか3つ決めてる選手はいるんですけれども、彼は、まだあのドラフトには来ない選手ですし、はい、まあ、なんで今いる選手を使おうみたいな感じですかね。はい。
まあ、でもあの来年からね、ちょっとキックオフのリターン時のルールが、ね、はい、変わるじゃないですか。
はい。
あのまあその XFL
みたいな感じ
のみたいなやつですよね。
はい。
あのあれもちょっとびっくりしましたけどね、はい、まさか NFL がそんなことを導入するんだっていう、
そうですよね、
かなりちょっと画期的な英断というような気はするんですけど ね、あれのことでちょっとこのキックリターナーの、戦略というか、
はい、
もう変わってきちゃいそうですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。あのよりこう何ですか、ホールを見極める力っていうのが必要になってくると思うので、
ですよね、
なんで、まあ、個人的にはランニングバックタイプのリターナーっていうのがより生きるのかなって思ってます。はい。なんでそのテキサスのケイラン・ロビンソンっていうのは、まあ、ランニングバックの選手で、まあ、かなり体重は軽いんですけれども、あのそういったこう新しいキックオフにも対応しやすいんじゃないかなっていうところは結構思いますね。
ありそうですね、それね、
はい、
そのトップスピードに乗る前にね、もう突っ込んでいかなきゃいけないわけですからね。
そうですね、はい、瞬時のこうどこを通るかっていう、まあもちろんそれもアサイメントは多分ある程度決まってると思うんですけども、ちょっと XFL のリターナーが今どんな風になってるのかはそこまでちょっと終えてはいなかったんですが、なんか個人的にはそういったこうランニングバックの能力っていうのが生きるんじゃないかなと思うので、まあはい、ケイラン・ロビンソンっていうところをはあの、はい、ちょっと押していきたいです。
そうですね、これはちょっと面白そうですね、はい、どうなるのか、
はい、
ということでですね、これで全て揃いましたね。
はい。
はい。もう去年はあのロングスナッパーの話って、いませんよね、はい、みたいな話したら、いや、まあ、いますよみたいなのありましたけど、はい、まあ、そこはちょっと割愛させていただこうかなと思いますが、
はい、
ちょっとそれも驚きだったんですけども。出揃いました。本当にありがとうございます。は
い、
いやー、ちょっとこれはですね、英語できる方とかは、まあ、もちろんその現地の情報とかもまあ見ればいいと思いますし、で、まあ、そうでない方とかでもね、そのさっきも出てきた面刊とかがあるとは思うんですけども、まあ、やっぱりですね、このずっと追っかけてるたまごさんのこれ目から見たこのちょっと気に入ってる選手とか、このですね話っていうのは非常にまた別のこのアングルからで、ドラフトに向けてこれから選手どの選手がとかいう人にはですね、本当にこう指南書になるんじゃないかなと思いまして、本当にいい話聞けました。ちょっと話してましたけども、まあ、卵さんは卵さん独自のこのビッグボードを出されていて、今も、執筆中っていうことになるんですよね。
はい。
はい、でこれの最終がそろそろ出るっていう感じですか、じゃあ。
そうですね。はい。本当ドラフト1週間前ぐらいになりそうですけれども。はい。まあもう本当に、自己満足のために書いてるところは多いので、はい。まあ。
いやでもね、これ待たれてる方多いと思いますよ。実際。
また、なんか6万字とか7万字とかになりそう。なんで、はい。全部読んでくれる人はいるのかなと思いつつ、はい。今年も書いてます。
すごいですよね。本当に。でまたこの、まあもちろん、今おっしゃってますけど、自分がまあ好きだからっていうのはまああると思うんですけどもね、
はい、
それをやってのけるってところがまだすごいと思うんで、
はい、ありがとうございます。
いえいえいえいえ、まあ、私もこのカレッジフットボールって言って、まあ、記事を書いたりしてて、まあ、量は増えるんですけども、大体それを実際にこう読んでくれているのかなとかね、思ってしまったりはするんですけども、はい、まあ、卵さんの場合は特にその NFL のドラフトっていうNFL ファンにしてみたら一大イベントなんで、
そうですね、
それを日本語で読めるっていうところでね、やっぱり需要が非常に高いと思うんで、この最終バージョンが出るのもね、非常に楽しみですね、
はい、ありがとうございます。
また大変だと思うんですけど、まあ、この待たれてるファンが多分いっぱいいると思うんで、ぜひぜひですね、体壊れないようにですね、完成していただきたいなと思いますけども。
わかります。はい、でも本当今年のドラフト候補名鑑を読めば本当大体上位の選手は網羅されてると思うので、この雑誌だけで十分ぐらいな気はしますね。はい、めちゃめちゃ穴とか七巡の穴とかそういった選手っていうのはやっぱりやっぱ一人ずつ見ていくしかないんで、
そうですね。なんかそれも探すのもまたなんか一興みたいな、
そうですね、
なってますよね。
はい、ただそのさっきも言いましたけれども、このアンダークラスマンの選手がもう少なくなってるっていうところで、やっぱこの5巡とか6巡とかそのあたりの選手っていうのが、まあなんか6年目のシニアとか、そういう選手が結構多い印象なんですよね。穴というよりかは、なんかもう実績を積み重ねてった順みたいな、なんかちょっとそういった雰囲気もあるのかなとか思って、そういったこう穴の選手みたいなのも紹介したかったんですけれども、なんかもう超激推しみたいな選手が、実はそこまでいないんですよね。気になる選手はいっぱいいるんですけど、はい。
そうですよね。でもその中で、はい、例えば、まあ、今挙げられたオールたまごさんチームに、
はいはい、
結構選ぶの大変だったと思うんですけど、この人も入れたいけどみたいなのがあったと思うんですけどね。はい、それ以外 で、しかもあんまりこう取り上げられてないような、
はい、
選手とかっていたりしますか？
はい。まあ何人かいますね。はい。まあちょっとやっぱこれはこの人あげなきゃいけないって人が一人いまして、クォーターバックのテネシーのジョー・ミルトンっていう選手ですね。はい。ま
あ、
彼がその評価されてない理由っていうのがやっぱちょっとわからずっていうのが、結構彼に似たタイプのアンソニー・リチャードソンが去年は一巡で決めされて、
そうですね、
はい。まあ彼の結果待ちっていうところはきっとあったんだと思うんですけれども、それに近い、まあちょっと年を取ってるっていうのは、まあ多分一個あるとは思うんですが、そこまでこうパス能力が悪いわけでもないですし、そのサイズも6フィート5インチ246ポンドっていうところで、なんならシーズンの成績っていうのはリチャルソンよりも全然いいぐらいの、パス成功率を誇ってるんで、で、なおかつその90ヤード遠投できるっていう、とてつもないかと思った、もう NFL でも本当数少ない強肩選手ってところもあるんで。
ですよね。そこですよね。本当に。
なんかコンバインの最後のディープのドリルでも、なんか3テンポぐらい待って70ヤードぐらい投げるみたいなことやってましたし、その、持ってるものはやっぱ凄まじいですし、本当彼は成長した選手で、ミシガンの時っていうのはもうパスが終わってるぐらい
ダメでしたね、
選手だったので、はい、それがここまでなったのは、まあ、やっぱ、まあ、テネシーのオフェンスっていうのはちょっと特殊なところあったりするとは思うんですけれども、はい、とはいえ、はい、持ってるものはすごいんで、ちょっとやっぱ期待したいですね。どっか一巡で特攻しないかなとか思ってるんですけどって
夢ちょっと持ちたくなる選手ですよね、確かに。
そうですね、はい。
他にはいらっしゃいますか？
はい、そうですね、他にはですね、めちゃめちゃ下位で、 これはって思うのが、まあ、結構その最近は海外の選手っていうのも、
うんうんうん、
ドラフトにかかるというか、まあ、ドラフトで見られるようになってたりするんですよね。あのインターナショナルパスウェイプログラムでしたっけ、とかになんかドミニカになんか6フィート7インチ313ポンドっていうとんでもない体格で40ヤード4秒9で走るタックルがいるとか、なんかバイロン・マトスっていうんですかね、はい、で彼はそのアームの長さも35インチってところで、まあ、それこそジョーダン・マイラーターとか、そういったような雰囲気の選手なのかなってちょっと想像していたりします。はい、彼なんかはなんか結構注目ですし、あとはもう本当誰が見つけてくるんだっていう感じなんですけれども、カナダのブリティッシュコロンビアって大学にどでかいオフェンシブタックルがいて、ジョバンニ・マヌっていう選手がいましたよ。まあ、彼も6フィート7インチで352ポンドっていうとてつもない巨漢なんですけれども、それでいてこの40ヤードは5秒06っていうスピードを持ってる選手がいて、で、あの、まあ、カナダのフットボールなんでレベルは低いと思うんですけれども、あの352ポンドを感じさせない軽やかな動きを見せてるんですよね。なんでドラフトのどっかがサプライズ指名してもなんかおかしくないような、
なるほど、あ、
感じの、はい、選手がいます。
聞いたことなかったですね、はい。まあ、そういうなんかちょっとバックグラウンドが面白いと、面白いっていうか、まあ、興味深い選手が入ってくると面白いですよね、
はい、そうですね、はい。
あとなんかあの D3 とかそういうちっちゃいとこからみたいなの選手とかっているんですかね、はいはい。
あ、そうですね、これ X でも紹介したんですけれども、ディビジョン3にですね、なんか本当に聞いたことない大学、
あ、なんかツイートされてましたね、それ。
そうなんですよ、はい、
コートランドじゃないですか。
そうです、コートランド
大学ね、
はい、はい、のコールバージョスっていう、なんか選手がいて、まあプロデイで4秒50を切るようなワイドレシーバーがいるみたいな、はい、なんかそういったこう本当に聞いたことない大学でも一応こうやっぱ目にかかって、でしかも動画もあるっていうのはやっぱすごいなって、
ね、
思います。
ね、そのツイート見ました、そういえば。
はい、
そういうのもなんかちょっと醍醐味だったりしますよね。大体だっていると、まあ、多くはないとは思うんですけども、
はい、
まあ、その D2D3 とかね、
はい、
どっかでもちょっとこうそういうこと掘り出し物みたいなのが出てくるのをことを見つけるっていうのも面白そうですよね。
うん、そうですね、はい、
は
たまにやっぱディビジョン2、ディビジョン3の、まあ、ディビジョン3はあんまりないかもしれないですけれども、ね、ワイドレシーバーとかは、ね、出てきますしね。
そうですよね。タイリーク・ヒルなんか確か D2 の確か選手だと思うんですけどね。
多分、一回、そうですね、なんか転校かなんかしですよね。あの、あ、そっか、もともとそっちから上がってきたタイプ、あれは。
そうですよね。
はい、ディビジョン2とかだとですね、アダム・シーレンとか確かね、
うんうんうん、
ディビジョン2かディビジョン3の選手だ
ったかもしれないですね、
気はします。はい、彼はミネソタステートっていう、はい、でこれはどこだ、ミネソタステートなんか書いてないぐらいだな。
あれミネソタなんか ちっちゃい大学ちょこちょこあるんですよね。
あ、そうなんですね、ちょっとその辺はあんまり詳しくはないんですけど、はい、なんで、はい、
はい、まあ、でもそういうね、日の目を見ないような選手がポッと出てきて活躍するのを、なんかこういう時点で知ってると、ああ、俺知ってたよみたいなね、そういう感じにもなりますよね、ちょっとね。
はい、まあ、ただやっぱそっからこう、なんですか、ディビジョン2、ディビジョン3からトップレベルになるっていうのが、もう今の世界じゃ相当難しくなってるような気はしてて。
レベルの差もねありますもんね。
はい、FCS だったらまあありますけど、ディビ2ディビジョン3はちょっと、うん、なかなかですよね。
なんか去年とかに、去年か一昨年かなんか D3 ぐらいのラインマンがいて、名前とか全然覚えてないんですけど、ね、どうなったのかなっていう、今ちょっと一瞬思いましたけど、難しいですよね。
クイーンマイナーズですかね、ブロンコスの。彼もウィスコンシンホワイトなんとかみたいな。
あ、それですね、
ですよね。
まだ生き残ってます、
はい、彼は、はい、あのしっかり活躍してるっていう話を、
ね、あ、素晴らしい、
はい、 聞いてます。彼はディビジョン3ですね。
ですね。まあ、その稀だけどいるけど、まあ、難しいっていうのはまあ現実っていうことですよね。
よっぽどやっぱり身体能力お化けとかじゃない限りは、ね、クイーン・マイナーズなんかはとんでもないなんか身体能力があったとは思うんで。はい。
そういうのをひっくるめてこの NFL のドラフトの醍醐味だと思うんですけども、
はい、
まあ、ちなみにですけど、はい、まあ、今年は、
はい、
まあ、その NFL に入る資格を持ってない選手 で、はいはい、で来年ちょっともうすでにちょっとこいつはっていうような目にかけてる選手みたいななんかいたりしますか？
いますよ、はい、いますが、このちょっとそういう質問も来るかなと思って、全体1位誰に、誰になるだろうっていうのを考えてたんですけど、結構これわからないなっていうところで、はい。まあ、それこそ、コロラドのシェルア・サンダースとか、
はい、
まあ、まあ、多分言われてると思いますし、まあ、ジョージアのカーソン・ベックとか、その QB は言われてたりするんですけれども、ちょっと個人的に全体1位になるレベル、ではないかなっていうのは思ってて、なんかそうなると、やっぱさっきそれこそ話しましたけど、二刀流のコロラドのトラビス・ハンターとかはやっぱスター性抜群で、まあ、コーナーでもワイドレシーバーでも相当高いレベルでプレーするってところで、こういう選手が1位になるのかなとか、はい。まあ、あと、そうですね。まあ、個人的に推してる選手は、ペンステートのドリュー・アラーっていう、クォーターバックがいるんですけれども、悪い試合が、全然投げれない、
うんうんうん、
はい、でもサイズはもう抜群ですし、去年は23タッチダウン1インターセプトっていう成績なんで、
うん、
まあその判断力だったりとか、あのやらかさないっていう能力を考えたら、まあ僕はちょっと結構高の望みかもしれないですけど、ドリュアラは全体1位の素質があるのかなとか、
なるほど、
うん、思ったりしますね、はい。
ちょっとこれ流動的なんでね、全然わからないと思うんですけどね。
はい。
まあでもちょっともう多分ドラフト終わった瞬間にもう、あ、じゃあ次はって多分なると思って。
そうなんですよ。
みんな気が早いですからね、みんなね。
はい。
だそういうのもね、またちょっと、まあそういうことを考えると、このドラフトに関係したこの情報を集めたりとするのっていうのは本当にもう一年中できちゃうなっていう感じはしますよね。
そうなんです。はい。
こう沼ですよね、まさにね。
まさに沼です、
ねえ、またちょっと楽しみ方いっぱいあると思うんですけど、まずはこのエピソード何回も聞いていただいてですね、名前を覚えていただいて、そしておそらく同時期に出るような、あ、卵さんのファイナルバージョンのビッグボードも見ていただいて、予習していただいて、ちょっとこう楽しんでいただけたらいいかなって思いますね。
ありがとうございます。
はい。ということで、もうだいぶ長くなってしまいましたけども、どうでしたこれ、今回やってみて。
そうですね。はい。やっぱその、ランキングとか、その、他の人が出してるモックドラフトと、こう、まあ、あまりこう変わらないようなメンバーに、まあ、トップから並べてった時のメンバーをそのまんまこう、出したような感じになっちゃうのが、まあ、でも、今年のドラフトの特徴なのかもしれないですね。やっぱそのトップオブトップとそれ以外の差がやっぱ大きいイメージはありますね。
はい、
まあ、で、かつやっぱランニングバックとかラインバッカーっていうところがかなり薄いですね。まあ、タイトエンドもブロックバーズ以外は薄いイメージですけれども。
うん、これぞみたいな選手がいないっていうね。
そうですね。特にまあタイトエンドなんかはもう誰がこのランキングというかこういったこうチーム作ってももうブロックバワーズになると思うんで。
そうです
ね。はい。そうですね。なんで結構やっぱ上位っていうのはかなりこうがっちり決まってて、プテンはもう本当決まってて、15位ぐらいから、まあ、もしかしたらサプライズ指名があるのかなとか思ったりしますね。まあただやっぱ我々がその見てる例えば PFF のビッグボードとかそういったモックドラフトとチームが何を考えてるかってやっぱ全然違うじゃないですか。
そうですね。
はい。まあなんでやっぱその辺をこう楽しむのは楽しみ方の一つですよね。こいつはリーチ指名じゃないかみたいなのはやっぱ毎年はい起こったりするんですけれども、結局蓋を開けてみれば、ね、そういった選手が活躍するっていう事例もあったりすると思うんですよね。で、去年はデトロイトライオンズがジャーマーギブスを、
はい、
本当12位とかで取って、ここで取るんかって思いましたけれども、あのシーズンの成績っていうのはすごい良かったわけです
し、大活躍してましたね。
はい。なんで そうですね。やっぱこのネットに落ちてる情報とその実際のプロのチームが何を考えてるのかっていうのはやっぱ被らないことが多いので、自分でこうモックドラフトを回すときとかも、本当めちゃめちゃ会議の選手を上に持ってくるとか、そういった、なんですかね、楽しみ方というか、この選手、この順位で取れるのめっちゃ美味しいじゃんみたいな選手はやっぱ、さすがにいると思うんで、
はい。
そう、そういう楽しみ方もあるのかなとか、はい、思います。なんか全然まとまらなかったですが、
いや、
はい、
いやもう本当にもう何度も言うんですけど、本当丸投げしてるんで本当にありがとうございますっていう、
いやいや
それしかないんですけどね、はい、いやでもこれまた神回になるような予感がしております。
はい、ありがとうございます。なんか、はい、もっといろんな選手も紹介ねできればよかったですし、一人一人もっと話ができる選手も多いんですけれども、それをやってしまうと何分かかるんだっていう風になっちゃうので、はい、
本当ですね。まあそれはもうたまごさんのビッグボードで、
そうですね、はい、
楽しんでいただければいいかなと思います。
はい、
ということでですね、本当にもう長い間ありがとうございます。今年もですね、
はい、
楽しいお話聞けまして、本当もう感無量です。
ああ、いえいえ、招待いただきありがとうございました。
いえ、とんでもないです。ということでですね、皆さん、まあ、NFL のドラフト近くなりましたけども、このエピソード並びに玉子さんのビッグボードを見て予習していただければと思います。ということで今回のゲストはですね、玉子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、NFL ドラフトのプロスペクト情報に非常にお詳しい玉子さんをお迎えして行った今回のエピソード、いかがだったでしょうか。昨年に引き続きですね、もうほぼ内容を玉子さんに丸投げみたいな状態になってしまいまして、本当にですね、苦労をおかけしてしまったんですけども、もう非常に濃い内容の話が聞けましたので、これはですね、ぜひぜひ何回も聞いていただいて、名前をメモっていただいてですね、来たる NFL のドラフトに備えていただければいいかなと思います。そしてですね、やはりドラフトのプロスペクトに精通されている玉子さんのお話聞く中で、玉子さんの NFL のプロスペクトたちの情報のこの深さと幅広さっていうのをまた再確認することができまして、今回の企画を快く引き受けてくださいました、玉子さんには本当にもう感謝の念しかありません。どうもありがとうございました。そしてですね、この企画今後もですね、毎年恒例のイベントになるといいかなと思いますのでですね、これはですね、また玉子さん頼りになってしまいますけれども、また来年もですね、同じ時期にまた玉子さんのオール玉子さんチームを聞いて皆さんに紹介できるエピソードを世に送り出せたらいいかなと思っております。今回は玉子さん本当に出演していただきありがとうございました。ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。